はい、ということで、やってまいりました、ラジオ版格闘塾ということで、2021年、初っ端から、気合い入れてやっていきたいと思いますので、土屋塾長よろしくお願いします。まず明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
ということで1月号早速、入っていきたいなと、思います。
はい、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
張り切っていきましょう。
はい、はい、まあ2020年は本当にいろいろなことがあり怒涛の1年だったと思うんですけども、その中でやっぱり土屋さんが思う三大トピックスをぜひ紹介していただければと思います。
三大トピックスですね、
はい、
まあ、三大って言っても一つはもうね、皆さんもうね、これしかないなっていうのがやっぱコロナですよね。
なんですね。
なんといってもコロナだし、はい、コロナって正式名称なんていうか知ってますか？はい、
コビット。
そうそうそうそう、はい、それですよね。コビット19ですよね、はい、そうそう、トランプ風に言うとチャイナバイルスって言うんですけど、はいはい、はい、
なるほど、
ね、ウイルスって英語でバイルスって言うんですけど、これ最初日本語にしたやつ出てこいっていつも思ってるんですけどね。カタカナと実際の発音ってよう違いますよね。
全然違いますね。
でもこれ多分英語は違うけど、多分ちょっとドイツ語とかあんまり知識ないですけど、ドイツ語とかフランス語は結構似てるやつなんでしょうねとは思いますけどね。まあまあまあ、それはいいとして、まあやっぱりこのコロナがね、やっぱりじわじわと生活にもね影響を受けてきて、もう私の知り合いの中でもやっぱり特に飲食とか旅館関係の人たちって、売り上げが9割とか、わけわかんない、もう信じられないような数字が減ってるんですよね。だからそういう人たちは人生変えられましたよね、このね、コロナウイルスに。で、政権が菅さんに代わって、またなんか支給とかなんかあるのかなと思うと、別にそれもないみたいで、みんなとりあえず、支給したくないのか、自粛も自粛だけでしてくれ、自分で自粛してくれみたいな形になって、とりあえずでも GoTo トラベルはやめるよみたいな。GoTo もあれもやっぱり旅行業界の長というと、なんか自民党の二階幹事長だって言ってるでしょ。
そうらしいですよね。
そうね、なんかそんな裏のそういう見え見えのなんていうかな、そういうなんかね、こう汚いかどうか、綺麗か汚いか分かんないけど、まあそういうのがね影響が働いてて GoTo をやってたけど、さすがにここまでちょっとコロナが増えてしまって。そしたらやっぱりやめざるを得ないという状況になったりしててですよね。で、本当に流れが変わったなと、時代は変わったなということはやっぱり認識しなきゃいけないと思うんですよね。
本当ですね。
まあ、塾っていうのはそんなに私の場合は影響はなかったんですけど、まあ、1人だけ塾代を自分で払ってる若者がいたんですけど、それがちょっと仕事がちょっと減ってきて、ちょっと塾代はちょっと払えなくなったので、また塾代が払えるようになったらまたぜひお願いしますということで、一回ちょっと一回卒塾ということで一回やめてったっていうのはあるんですけど、とりあえず彼もね生活再建というのが一番大事だし、そう、彼の場合はゴルフ場にバイトしてて、そのゴルフの仕事が一回なくなっちゃって、それでね仕事がお金が稼げなくなって、さあ困ったなということは言ってましたね。あと私の場合だと、あと講演会がほぼ中止になりました。
ああ、講演会。
はい。で、2つほどオンラインでやりましたね。
あ、
は
い。オンラインで開催されたんです
ね。はい、やりましたね。はい。でもね、皆さんやっぱオンラインって不慣れで大変だったと思うんですけども、このコロナでなんとかしなきゃいけないというこの強制力が働いて、オンライン対応せざるを得なかったので、はい、変化は早かったなと思いますね。で、あとまあ来年の公演のお話もいろいろいただいてて、やっぱりちょっと例年と変わってるのは、基本対面ですが状況ではオンラインでという変則的な形の仮予約みたいな形で、はい、お話はいただいてますね。実際にみんな動 こうとはしてるんですけど、うん、やっぱりねコロナかかっちゃうといろいろちょっと面倒なことになるので、はい、そこをなんとか考えつつ動いてるっていうところでしょうかね。
なるほど、
うん、コロナの影響ってなんかだいぶありましたか？
そうですね、僕自身は、まあ、個人的にはそこまで感じてはいないんですけども、
はい、
今年前半は、まあ、接骨院と必然、はい、食品店の、はい、お店でちょっと、はい、働かせてもらってて、
はい、
やっぱり非常事態宣言が出された頃にを考えたらやっぱり一気にお客さんも、まあ、患者さんもいなくなりましたし、
はいはいはい、
本当にこれ大丈夫かなと思って、うん、はい、やっぱそういう時もありましたけども、うん、まあ、そういう影響もありながらやっぱり来てくださる方はやっぱ来てくださって、
はいは
い、というところを感じて、やっぱりなんかある意味なんでしょうね、別な意味でなんかこうつながりを感じたっていうのも発見だったかなっていうのはありますね。
そうか、まあそうですね、コロナはそうとして2つ目のトピックというと、その今のつながりじゃないんですけど、はい、まあこれは個人的なことになるんですけど、私の恩師が2人ほど可愛がってもらった、私を可愛がってくれた恩師が2人ほど亡くなられて、はい、一人はちょうど大阪時代に塾を立ち上げた時に応援してくださった方で、私の場合ちょうどその阪神淡路大震災の年1995年に塾を立ち上げたんですけど、最初生徒が3人しかいなくて、で地震で世の中がこうおかしくなってた時ですよね。で地震が、まあ、世の中がおかしくっていうか、ちょっとなんだこれ、この先どうなるんだろうと思った時には、うん、絶対この変化の時には動く時だと直感的に思ってて、で自分の直感を信じる形で勤めていた塾を辞めて、それで格闘塾立ち上げたんですね。で最初は生徒が3人しかいなくて、で友人が人材派遣の会社をやっていて、でそこで彼に仕事ないかって言ったら、いや土方の仕事ならあるよと、腐るほどあるよと、と言われて、で地震で壊れた建物の解体とか、あと土建の、ね、工事 の、 資材を運んだりとか、あと柄っていうんですけど、柄という資材のゴミですよね、ゴミを出したりとか、雑用っていっぱいあるんですよね。それで朝5時に起きて、で夕方4時まで仕事して、それで夕方4時で1時間早く帰るので、俺はあれだったんですよ、休憩時間なかったんですよ、お昼休憩が。
なるほど、
はい、はい、お昼休憩なく10分15分だけそのおにぎりパパッと食べる時間だけもらって、うん、あと1人だけ仕事はしてて、それで5時に明かしてもらうっていう形にしてたんですね。で4時に仕事終わって、まっすぐすぐ帰って、でシャワー浴びて、で午後6時から夜の11時ぐらいまでは塾の仕事の先生の仕事を繰り返してて、でその時にあれですね、塾の場所を貸してくれた方が亡くなられたんですよね。もうその時に、いやいや先生のやってることやってる塾っていうのは、まあね、うちの塾っていうのはその5段階評価で1か2の多い生徒っていうことをやってたので、その塾を貸してくれた方が男気のある方で、いやその考えはすごく正しいと思うから、うん、ぜひ頑張ってくださいねって言ってくださって、塾の場所を貸してくださったのがやっぱり今でも思い出して、でちょうどその方が亡くなったよっていうのをちょっと今年の初めぐらいに聞いて、ちょうどね当時ね、あの頃よう頑張ってたなというのをこう思い出しながら、郡上の山を見ながらぼーっとこう追悼してたというか、もう一箇所振り返りながらその方の冥福を祈っていたっていうのが、まあ、一人目の死ですよね。それからもう一人はですね、ちょうどこちらに来てからですね、郡上に来てから知り合った方なんですけど、その方のお孫さんがちょうど格闘塾に通われてて、で塾の夏休みの宿題として、夏休みの自由研究に、おじいちゃんおばあちゃんも取材しろっていうのを出したんですね。それ何かっていうと、おじいちゃんおばあちゃんを取材して、若い頃の話、おじいちゃんおばあちゃんだって若い頃あったんだぞって言うと、うん、そうなのって当たり前だろって言うんだけど、その若い頃ってやっぱり知らないから、うん、若い頃どんな生活をしてた、どんな考えを持って 生きてた青年だったのか、もしくはあの若いお嬢さんだったのか、それをあの孫が聞いて、それで新聞を作ろうと。
あ、面白いですね。
面白いでしょ。でその新聞を作って、それがあの学校でその夏休み明けにそう表彰されたりして、
お、
それそんなのがあって、でそれをその塾生に宿題として出してたので、うん、出してたのと、もう一個、毎月1日には塾生にね、前の月で一番お世話になった方にハガキをかけということを毎月やってて、でその塾生がおじいちゃんにそのハガキを書くようになったという経緯があって、おじいちゃんが私に興味を持ってくれて、これ塾の先生にあげろって言ってお米をもらったりとか、あの野菜をもらったりとかをしてたわけなんですよ。であのちょうど2年前にあの格闘塾コンバットファームというあの通称ドヤ村ですね、ドヤ村を立ち上げるときに、そのおじいちゃんがドヤさんが農業をやるって言うんだったら空いてる農地あるからこれ使ってくれということで、まあ、その土地を初代ドヤ村として使わせていただいた経緯があって、そのおじいちゃんが亡くなったっていうのを聞いて、はい、ああこれは感謝しかないなと言って、それでちょうど塾生と一緒におじいちゃんのお通夜に行って2人で号泣したっていうのが、はい、今年あってね、まあ、その最初の塾の場所を貸してくれた方も、まあ、今回のこの農地を貸してくれた方も、お二人の死を通してやっぱり、まあ、こういうコロナの時代ですけど、もっともっともっともっと濃厚に真剣に、いつ死んでもいいように生きなきゃなっていうのをやっぱりこれちょっと思う。言いさせてくれた。
なるほど、
はい、お二人の死でしたね。そうだね、
やっぱり
それ、はいはい、
お二人いなければ今のドヤさんがいない。
もちろんもちろんもちろんもちろん、そうです、そうです、そうです、
ね、
はい、私のあのドヤ物語の中では言う、あの本当に大切な脇役をいろいろ務めてくださってて、一時はやっぱり脇役か主役っていうぐらいの役割をしてくださった方なので、はい、やっぱりありがとうございましたって、うん、もうただ単にもう素直に頭下げて感謝しかないですよね。まああと、まあそうですね、あと3つ目のトピックとしては何かなと思って考えたんですけど、これはね、あのコロナの影響ではあるんですけど、私、はい、まあそれもあるんですが、去年から実は私60歳を機に大学生になりまして、うん、あの放送大学という通信の大学なんです、はい、そこ入って、それで、まあ、ちょぼちょぼやってたわ、いて、まあまあ、なんで放送大学入ったかっていうと、まあ、60代に博士号1個取ってやろうかなという野望が生まれまして、
すごいですね。
それで、ね、それもね、あのね、今はもうネットでできるから、アメリカの大学の博士号取ろうと。う
ん、
という野望中の野望がありまして、まあ、その第一歩を放送大学から始めようか
な。あ、なるほど、
はい、で初めて、まあ、見るとそれなりにねレポート書いたりとかいろいろそこそこ大変なので、時間がかかるので、前期はあの2つぐらいしか講座は取ってなかったんですね、はい、でも後半からコロナになったもんで、そこそこあの時間が余ったというか時間が空いたので、それでちょっと一気に、はい、ガッと単位が取れたな、あ、よかったなっていうのが、まあ、3つ目のトピックかな。
なるほど、いや、
はい、というのがちょうどこの3つですかね。
なるほど、
はい、今年のトピックってやっぱりそれ、やっぱコロナ、まあね、ほぼ9割ぐらいコロナが全部占めちゃうんですけどね、これでね、やっぱりね、周りの方からもう本当人生変わってるし、でもこれやっぱり変わったら、流れが変わったっていうことを気づいたら、その流れ変わった方に動かないとやっぱりダメですよね。
そうですね、そうですね。
黙ってまた戻るだろうってじーっと待ってるか、うんうん、自分から動いていくかって、やっぱその決断って結構大事なところじゃないかなというふうに思ってますね。はい、
はい、ありがとうございます。ぜひ皆さんも2020年ぜひ3大トピックスなどを挙げていくとなんか面白いかもしれないので、うん、ぜひやってみてください。はい、
ですね、はい、
ありがとうございます。じゃあそれでは続いての質問に参りたいと思います。はい、
どうぞ。
はい、まあ、新年といえばやはり、まあ、新しいこう何かを始めるのに まあ、最適というか、まあ、そういう区切りにしやすいっていうのもあるかもしれないんですけども、特にこう1年間を通してこう計画を立てるときに、気をつけてらっしゃることなどを教えていただけたらぜひ教えてください。
はい、はい、計画計画って言うけど、計画の前に何が必要かと思いますか？計画の前に何必要だと思いますか？
そうですね、
はい、
なんか目的みたいな、
うん、その通りなんですよ。やっぱりね、計画の前にね、俺はね、いつもね、志ありきだと思ってますね。
あ、志、そうですね、
何のために計画のがあるのかですよね。これね、これ何かというと、人生の目的もしくは志を明確にすることで、その志を達成するためのものが計画なんですよ、うん、でその一部が、まあ、年間計画というやつですよね、うん、でその一番最初にはやっぱり何を大事か、人生の目的ですよね、うん、志ですよね、うん、いつも言っている3条件がやっぱここで来るんですよ、
はい、
1つ目、あなたはどんな人生を手に入れたいですか、
うん、
それから2つ目、あなたはどんな人間になりたいですか、で3つ目、あなたはどんな生活を手に入れたいですか。これを明確にすることがまず計画を立てる前の大前提だと思うんですよ。で、あなたの志は何ですか、あなたは何のために生きていますかって聞かれたとしたら、むくちゃんはどう答えるんですか？
そうですね、僕自身は、もう人生のテーマである、まあ、DIY が、まあ、テーマで、うん、まあ、どうやったら今よりも良くなるかっていうのをやっぱり常に考えてますので、うん、それを向上心とかを持って人にこう接して、まあ、それを、まあ、そういう考え方を少しでも広めていきたいというのもありますし、まあ、あとは DIY といえば、まあ、ムク太郎というような感じになりたいなっていうのは、まあ、ありますね、
うん、それをもっとあれですよね、スラスラと答えられる自分があっての計画なんじゃないかと思うんですよ。ちなみに私の人生の目的は何かっていうと、もう短くプッと決めたんですけど、稼いで鍛えて学んで進化成長する、そして出会った人の心に火をつけ、世のため人のために生き切るというのが、これ私の人生の目的なんです、うん、でこの目的があってでこその計画だと思ってるので、うんうんうん、まずは何をしなきゃいけないかっていうと、やっぱりこの計画を立てる前にまず志ですよね、
うん、
いつも言っているさっき言ったこの3つの3条件、どんな生活、どんな人生か、どんな人間か、どんな生活にを手に入れたいかということを具体的に明確に書いて、うん、たくさん書いて、それをずっとじっくりと見て、さあ自分の人生の目的っていうのをはっきりとすることなんですよ、うん、これが明確になってたら、多分コロナでわたわたしないんですよ、うん、だって自分はだって稼いで鍛えて学んで進化成長する、そして出会った人の心に火をつけ、世のため人のために生き切るって決めてるわけだから、うん、コロナで状況がどう変わろうが全く関係ないんですよ。稼いで鍛えて学んで進化成長だけしてれば自分の目的は達成できるわけだから、ブレないんですよね、やっぱりね。この目的をちゃんと持ってる人って、今回のこのコロナ禍の中でも全然ブレてないんじゃないかなと思うんですよね。もしくはコロナ禍をニヤニヤしながら、いつものいよいよ面白くなってきたぜと思いながら、多分ニヤニヤしながら前にこう進んでるんじゃないかなと。だからまず計画のを立てる前に、まず人生の目的もしくは志、うん、これを明確にした方がいいですよっていうことは、うん、口を酸っぱくして言いたいと思います。
はい、
はい、
ありがとうございます。ちょっとそうですね、久しぶりにちょっとやっぱりこう漠然としてるなっていうのがこう、うんうんうん、痛感しましたので、ちょっとまずは何をどんな人になりたいのかっていうことをですね、明確にして、
そうなんですよね。例えば道歩いててちっちゃい女の子に ポンポンって言って、お兄ちゃんって言って、あ、はいって言った時に、何のために生きてますって言われた時に、さっと答えられる自分でありたいんですよね。あ、だから、だめだって、こう、しどろもどろになって、お嬢ちゃん、何を聞いてるんだいとか言うんじゃなく、ちゃんと、いやいや、僕は、私はね、そう、火星で鍛えて学んで、進化成長するためだよって、ばっと言える自分でありたいなとはいつも思ってるんですよね。これ、結構大事かなと思います。はい。
ありがとうございます、
はい、
ぜひ皆さんもまず計画の前に一つ、うん、大事な志を立てていただければと、はい、まあ、僕も立てて、頑張っていきたいと思います。
はい、
はい、ありがとうございます。じゃあ続いてですけども、まあ先ほどの、まあ、計画の話ともちょっとつながるんですけども、目的を立てて、で、まあ、計画を大まかに決めたとします。で、その計画を遂行するために必要な、まあ、ツールであるとか、あとはなんかこう、もう手帳博士である土屋さんにぜひ何かおすすめの手帳などありましたら、教えていただきたいと思うんですけども、
うん、まず計画を立てる手順っていうのを軽く話しておきましょうか。どうやって計画で立てた方がいいかというと、まず、まあ、今まで言っててあれなんですけど、やっぱり志、人生の目的をまず明確にするってことね、うん、でその後で、ね、一番先にしなきゃいけないことは、死ぬまでにやりたいことリストを、うん、まあ、100個でも200個でも1000個でも2万個でもとりあえずやりたいことあるんだったら死ぬまでにこれはやっとこうっていうことをずっと書い、うん、一回書き出すことですね。で、いろんなところを検索すれば死ぬまでやりたいことリストっていろいろ、いろんな人たちが上げてくれてるので、その中の使いやすそうなやつをダウンロードして、もしくはノートにノートバーンと開いて、半分ずつこう見開きを半分ずつ折って、1から25ずつ番号を振っていけばあっという間に100の、ね、リストになるから、それをずっとそこを埋めていくってことですよね。まあそれでもいいし、あ、一番楽なのは付箋を買ってきて、付箋1枚に1件ずつずっと付箋にやりたいことを書いていくっていうのが一番いいかなと思いますね。でそれをある程度の数書き終わったら、次にやんなきゃいけないことは4つに分けます。4つに分ける。でまず1つ目、今週中にできること。で2つ目、今月中にできること。で3つ目が今年中にできること。それで4つ目がそれ以上かかること、うん、この4種類にこの、書いた付箋を全部貼り分けるんです、うん、貼り分けて、まあ、今週中にできること、今月中にできること、今年中にできること、それ以上かかること、全部貼り分ける。そして貼り分けたら次に何をするかっていうと、大事なことは優先順位をつけるってことですね、うんうん、それぞれ例えば今週中にできることの中で優先順位をつけて、その付箋を上から順番、一番大事な順番からこう貼っていく。今月中にできることの中でも優先順位をつけて一番上からこう貼っていく、うん、そして貼り終わったらあとは上から順番で実行していけばいいってことだけですよね、うん、でどうしてもできないやつとかなんかはまた来月に回して、来月中にどっかでできるように計画していくってことが大事ですね、うん、あと今年中にやるっていうのは、これそれなりに詳細な計画必要だと思うんですよ。例えば、うん、まあ、資格試験とか受験勉強なのか、もしくは旅行に行くのかで、まあ、その計画の立て方はまた変わってきますが、両方で大事なことは何かっていうと、ゴールを決めるってことですね。期限を決めてそこまでにやってしまおうっていうのを決めておく、締め切りを必ず決めておくってことが大事、
うん、
それからそれ以上、まあ、だから1年以上かかることも、今年は何をやったらいいだろうとか、うん、その今年、その2年3年かかることでも、いつ頃に必ず実現させるのか、うん、例えば3年後に実現させるとしたら、今年はどのレベルまでやっといた方がいいのかっていうところは必ず見とかなきゃいけませんよね、うん、そういうのはやっぱり一冊手帳とか、あとまあネットの中で何かこう計画を立てるツールを使ってやっていくっていうのが一番いいかなと思いますね、うんうん、去年の暮れからやっぱ一番思ってるのは iPad 最強と思ってるので、
iPad
にいろんなものを入れて、それでそこでこう全部いろんなことをやっていくようにしていくと、うん、極力そこにこうまとめて情報は iPad に集約しておくといいかなと思うんですね、はい、
あ、なるほど。
来年から、まあれですよね、新しい塾生たちには ぜひ iPad を買ってもらって、うん、iPad で勉強して iPad でなんかデータを送ったりするっていう状況は作っていきたいなと思うんですよ。あ、
なるほど。
学校だけに任しておいたら学校っていつまでたってもいつまでたってもプリントですから。
そうです
ね、いやいやもうそういう時代じゃないでしょっていうところを学校だけは堅くなに、うん、プリントとかなんかやってますので、うん、いやいやいや、やっぱり子どもたちをが社会に出た時にやっぱりスマホさえも使えなくなってるって言ってやっぱ子どもたちのそれ不幸ですから、うん、だからやっぱ少しでも新しいデジタル機器を使えるように、まあ中でも iPad はちゃんと使えるようにっていうのをしていきたいなというのはちょっと思ってたりするんですね。
あ、なるほど。
でまあそれ以上だからその数年かかるようなやつは必ず準備をしていくっていうことと、うんうん、まあ、計画全般に言えるんですけど、やっぱり決めたことは非妥協でやるということですよね。もちろん途中でコロコロいろんな状況で変えることはあるんですけど、でも基本はやっぱり非妥協でやっていくということが大事。それでやっぱりこれをやろうあれをやろうって絶対に思ったことは、特に志なんかは毎日心に植え付けるために毎日これは友達に教えてもらったんですけど、モーニングノートって言って、ノートに毎日その志を書く。
毎日
毎朝必ず志を書く。そしたらやっぱり志もしくはその人生の目的を必ず書くことによって、今日もこの目的を達成するための一日であることを認識できて、それでやっぱりもっと生きる上での厚さ、濃密さ、そこが変わってくるんじゃないかなと思うんですよね。だから自分でそのノートを1冊決めて、ちょっと高めのノートですよね、1冊2000円とか3000円とかするようなノート買ってきて、そこに1日1ページずつ自分の思いを必ず書いていったりとか、はい、それをすることによって自分の心を常に自分の心に火をつけ続けるんですよね。ほっといたら必ずそのやる気なんか頼っちゃダメですからね。必ずね、やる気なんて起きないから、もう基本的にやる気ないと思って。
なるほど。基本的に、
やる気は全くなく、とりあえずやるシステムの中で自分が動くっていうふうにしとかないと、
はい、
そう、やる気が今日はあるからやる、今日はやる気ないからやんないとか言ってたら、それはもう全然ものはことは成就していかないので、必ずもうやる気に頼るんじゃなくて、もう続ける仕組みに頼るということですよね。
作ってしっかりと。
そのためにも朝は必ず、まあ、出勤前に10分15分時間を作って、もうモーニングノートみたいなところでノートにこの自分の思いを書いていくっていうことがすごい大事かなと思いますね。
なるほど。
であとおすすめの手帳っていうのは、これっていうのはないです。なんでかって言ったら、手帳って人それぞれのスケジュールに合わせたものが最適の手帳だと思うので、仕事ってそのやってる人によって全部違うので、営業の人も例えば塾の先生も同じ手帳を使ってうまくいかったら行くわけないと思うんですよ。それは自分で作っていくのが一番のその手帳だと思う。だから自分の中でいろいろ試行錯誤っていうのはしていくべきだと思いますね。私の場合もやっぱりいろいろ変わってますね。はい、もう基本はまずは Google カレンダーですね。Google カレンダーとあと自分手帳をよく使ってます。それプラス自分で作ったシートですね。はい、入魂格闘手帳を昔作ってて、それの、使えるシートはそれを入れてますし、プラス iPad の中のノートみたいのも使ってるし、そこは必ず使い分けします。で、あと1週間手帳の中で一番使いやすいなと思ってるのが1週間のバーチカルですね。月曜日に午前0時から24時間で全部メモリが振ってあるやつですよね。1週間168時間をこう一覧できるっていう手帳が一番使いやすいかなと思いますね。それプラス私の場合は、24時間を15分に区切ったシートを使ってるんですよ。
15分で区切
った、はい、はい、こういうまあウクちゃんには見えると思うんだけど、はいはい、こういうふうにここに24時間をこうね、手帳24時間を全部15分ずつ区切ってあるんで、
はいはい、
1単位だって1日の 1%、 24時間の 1% ったら15分と言ってるので、はい、そしたら15分でこれ100のこうメモリが50、午前中50、午後から50ってこう区切ってあるんですけど、 こういうシート作って使ってて、これシートってこれあれですか、あのダウンロードできるようにもできるんですか。
あ、そうですね、それはもし可能、
もしもしこれ欲しい人いたらもう無料で、
別に。あ、本当ですか。
別に、はい、これダウンロードしてもいいので
入るんだ。 ありがとうございます、はい、
これダウンロードしてもらって、もしあの興味ある方はダウンロードして使ってみてください。
ぜひぜ
ひ、はい、それで使ってみて、はい、どうしてもお金払いたいって言ったら連絡くれればいただけますのでそれはまたあの寄付の方に回しますから、もしよかったら、はい、
ありがとうございます。
だからこれももうぜひぜひあの、はい、あのシッター単にシートなので、はい、もう使っていただいて、あの他の人に販売さえしなければ全部使っていただいて、はい、結構ですので、皆さん差し上げますから一度、まあどこまで使えるかどうかはその人 の生活によるとは思うんですけど、でもこの自分の情報が入ってきて出るところまで、もしくは新しく自分にこう加工して外に出すまでのこの流れみたいのは、手帳とか何かを使ってきちっと自分で管理するってことは絶対やっとかなきゃダメですよね。例えばこういう情報が来た時はこの手帳でこういうふうに処理するとか、自分の中のその段取りっていうのかな、そういうのは必ず作っておくことですね。そうしないといろいろ入ってくる情報の中でさあえらいことになってしまって、もうね、情報のこの選択っていうか線引き、もしくはこの網でこうどこまでこう自分の中に入れてどこまでを入れないかとかいうのは、自分の中自分がきちっと決めなきゃいけないことなので、必ずその何ていうかな、情報の入ってきて入り口と出口はきちっと決めておくってことが大事だと思いますね。
なるほど、はいはい、ありがとうございます、
はい、
まずは、まあ、計画に準ずる、まあ、目的と、そして、まあ、やりたいことをもう何個でもこう書いて書き出して、
そうですね、そうです、それ大事です、ね、
はい、ぜひ皆さんもあのご自身に合ったものを手帳などですね、ツールを使っていただいて、あの計画を立てていただければと思います、はい、それとあと土屋さんからあのプレゼントということで、
お年玉で
、はい
はい、お年玉でこのシートぜひ使ってください。もしよかったらダウンロードしていただければ、
は
い、
概要欄に、はい、ダウンロードのリンクを貼っておきますので、ぜひ使ってみてください、はい、
よろしく、どうぞどうぞ、
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、じゃあ本のご紹介をじゃあしていただく感じでよろしいでしょうか。
わ、は
い、
かりました。2021年最初ですから、まず、2020年のベスト10というか、はい、10まではなかったんですけど、
はい、
ベスト10、一応ベスト7かな、
あ、7まで、
はい、ベスト7までの本をちょっと最初に紹介して、1月の、おすすめ本を紹介するというちょっと、贅沢な、
はい、
贅沢かどうかよくわかんないけど、はい、とりあえずそういう形でいこうかなと思ってます。
ありがとうございます。
で、そしたら早速だらだらだらだらって何音楽が入らない
ですね。
音楽入らないですね。分かりました。はい、でまず2021年でなくて2020年ですね、はい、20年の第3位、あの3位はユヴァル・ノア・ハラリさんってご存知ですか。
え、ユヴァル・ノア、
ユヴァル・ノア・ハラリ、
いや初めて、
この人知らないんですか。なダメっすね、もうこんな人知らないなんて。サピエンス全史って知ってます。
サピエンス全史、はいはい、
これ書いた人ですよ、ハラリさん。
なるほど、なるほど、
はいはい、あのね、このサピエンス全史と、あとこのハラリさんの書いた本がサピエンス全史とホモデウス、それと21レッスン、
はい、
21世紀連21レッスンっていう本が3冊じゃないな、1、2、3、4、5冊か、
はい、
あ、5冊、あの、なんでかって、サピエンス全史上下、ホモデウス上下、はい、あのちっちゃい字でガー書いてあるんですわ。で、この21レッスン、21レッスンっていうのが1冊だけ、結構分厚いですよね、はい、それがあるんですけど、この、 あのハラリさんってどういう方かっていうと、エルサレムのヘブライ大学の歴史学者なんですよ。
あ、
で日本ではこのさっき言ったこのサピエンス全史が大ベストセラーになってて、でサピエンス全史って人類の過去の話なんですね。でホモデウスってこれから未来について書いた本なんですよ、
はい、
でこの、21レッスン21レッスンっていうのはこの前のあの現代についての素朴な疑問がいろいろ書かれてる本で、あのこの本を全部読んで、あ、これは21世紀を最前線で生きていこうと思う人は絶対読んどいた方がいいなと思って、 はい、これはもうぜひもう皆さんにもお勧めしてます、うん、もちろん必要のない人はいます。あの21世紀最前線で俺生きねえよと、うん、別にあ のんびり生きるからいいよ、こんなことなしなくていいよ、こんなちっちゃい字、うん、見える読めるわけねえじゃないかといろいろ思う方もいらっしゃると思うので、それは全然構わないです、うん、私の場合はあの最初あのもちろんいつものように Kindle で買って最初聞いてたんですね。聞いてたらあこれはちょっともう一回ちゃんと活字で読みたいなと思って、うん、それでこの分厚い本全部買ったんですね。それでこれがあのやっぱりあと思ったのがこの内容が理解できるぐらい勉強しましょうということですよ、ね、
なるほどなるほど、
うん、でこれが勉強の基準じゃないのかなと思うんですよ。どのくらい勉強すればいいですかって言ったら、このサピエンス伝書を読んでふんふんふんふんって理解できるぐらいのそれぐらいの学力はつけましょうよっていう話ですね、うん、でこれ全部で購入しても確か1万ちょうど1万円かな、
うん
うん、であと税金入れて1万1000円ですか、うん、だからそれくらいでこの、 あの世界最高水準のこのなんていうのかな、この、 あの知能が身につく知識が手に入るわけですから、うん、これは安いと思いますよね、
うん、
ぜひこれあの1月2月まあこれ普通の人読もうと思ったら半年くらいかかるかな、3月くらいかかるかな、結構内容はあるので、これ日曜日日曜日にしっかりと腰据えて読む本でもあるなと思って、うん、この本はこのハラリさんの本は3冊ともですね、サピエンス電子、ホモデウス、21レッスン、21レッスン、これをぜひぜひちょっと読んでいただくといいんじゃないかなっていうふうには思います。
ありがとうございます。
はい。そしてですね、次なんですが、あれですね、あの、2位ですね、2020年の第2位。
はい、第2位。
ドルドルドルドル自分で言いますね、はい、ノースライト、横山秀夫さんが書かれたノースライトですね。あの横山秀夫さんってね、64というすごい作品があるんですが、それを超えたなと思った作品がこのノースライトでしたね。6年ぶりだったかな、書かれた本なんですよね。まあこれも分厚いんですけど、あのそうだな、あのね、人生の味わいとか奥深さを経験した世代に受けやすいかなと。 あんまり若い人が読んでももう一つ感動は薄いのかなと思ったりする
んですよ。あ、そうですか。
40代50代がなんか読んだりするとなんかずしっとくるかなという本で、ちょっとその辺でちょっと好き嫌いは分かるんですけど、それでちょっとこの、はい、まあ、1位じゃなく2位かなと思った本ですね、うん。で次1位の発表なんですけど、その前に4位以下を先に発表しますね。
はい、はい、
4位は、僕はイエローでホワイトでちょっとブルーというフレディ・ミカコさんの書いた本がこれ4位ですね。それから5位は三体といって龍慈欣という中国の SF ですね。これね、最初ね、中国の SF と思ってね、舐めて読んだらむちゃくちゃ面白かったですね。面白かった、これは面白かった、はい。それで6位が運転者、北林氏ですね、はい。それと7位に、直木賞を取られた熱源という川越宗一さんだったかな、はい。この本があのサハリンとかあとアイヌの人の物語とかと絡めながらのお話で、うん、なかなかこの面白かったですね、うん、はい、これが7位ですね、はい。これでじゃがじゃんと2020年の第1位ですね、はいはい、これはやっぱりね、この前紹介した実はあれですよ。
あ、そうですか。
全部捨てればですね、中野芳久さんのやっぱりこの本ですね。先生学では、先月の、当時から土の時代から風の時代に移ったということをよくで、なんかあの SNS の中で見ますけど、この風の時代に生きていく上にはなんかバイブルとなるようなこのいい本じゃないかなと思ったのがこの全部捨てればという本でしたね、うん、はい、はい、というのが2020年の、
なるほど、
はい、ベストセブンでした。
ありがとうございます、
はい、
すごいなんかもうどれもちょっと読んでみたいものばっかりで、
絶対面白い、なかなか面白いと思いますよ。もう特にね、なんかね、政府好きな人もね、俺この中国の三体にはやられましたよね。はい、龍慈欣さん、この中国の SF、 わ、これやっぱりすげえなと思いましたね。 まあね、日本の13倍いるんだから、それはすごい人も13倍いますよ。まあまあ、
そうですね。
それはちょっとしみじみ思いましたね。
なるほど、なるほど。
はい。で、あとあれですね、今月のおすすめ本ですね。
はい、今月の、
はい、今月のおすすめ本は、飯田文彦さんの生きがいの創造にしました。
ああ、生きがいの創造。
はい、生きがいの創造ですね。むくちゃんは生まれ変わりって信じますか？
どっかそういうのってあるんではないのかなというふうには思ってます。はい、
この飯田さんが生まれ変わりについていろいろ調べて書いた本がこの生きがいの創造という本なんですね。で、今は完全版として、PHP 文庫かな、そこから出てるんですけど、ページ数で900ページぐらい、お前辞書かっていうような本なんですけど、
う
ん、
そうですね、
途中なんかねちょっと難しいこと書いてあって飽きるんですが、うんうん、でもこの生きがいの創造はやっぱり人の生まれ変わりっていうか人の生き死にを扱ってるだけあって、うん、なんか近く最近でこうなんか恩師とか大切な人を亡くした方の心の癒しにはすごくなる本だと思いますね。うん、で特にやっぱりこの、60代を超えてきて死が、まあ、そんなに遠くないだろうなとは思っている時にはこういう本をしっかりと読んどくと自分の死生観っていうかな、生きる上、まあ、死を考えることは生きるっていうことを考えることなので、だから死は必ず生物として考えなきゃいけないし、だからプラス生きるということにも反映されるから、ゴールを決めることでそのゴールまでの間が充実するというふうに僕はもう思うので、この生きがいの創造というのをちょっと分厚いですけどしっかりと読んで自分の死生観というのを作ってもらうと、それは志のを作っていく、もしくは人生の目的を作っていく上でのこの大きな大きな参考となるような本じゃないかなというふうに思っています。
ありがとうございます。
はい、
1月に読むのにぴったりの
お正月から死について考えるとどうなんでしょうねそこどうか分かんないですけど、うん、でもまあまあいい、まあね、ちょっと時間ある時じゃなくてゆっくりと、はい、そうなんですよ、生活で追われてる中で人生を考えるための本なので、すごく落ち着ける時に読まれるといいなと思いますね。はい、
ありがとうございます。はい、ということで、2021年も、始まったわけですけどもね、ぜひ皆さんもまず、まあ、勉強することをですね、まあ、楽しみながらやっていただければと、思いますので、今年も、このラジオ版格闘塾の方ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ジェネルク賞では、今月もありがとうございました。
はい、今年もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今月もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい。